もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、
はい、今日はどんなご相談ですか？
嫁のちょっと浮気がちょっと、
はい、あなた今おいくつですか？
まあ、42です。
奥さんおいくつですか？
奥さんは41。
はい、お子さんはいらっしゃるんですか？
3名いて、はい、女男で、
はい、
で上が18歳、
はい、
13、
はい、
で男が11歳、
はい、育ち盛りのお子さんですね。で、はい、奥さんが浮気をなさった、はい、
中学生の頃事情が部活関係で嫁さんのちょっと携帯触ってるんですね。
はい、
でそれで通知とか LINE とか入ってくるじゃないですか。
はいはい、
嫁さんがちょっとお風呂とか入ってる間の時に、お父さんちょっとこんな男の人の写真なんか写ってるけど大丈夫みたいなやつをパッて見たら、なんか男でなんか楽しそうにやってるなみたいな。
何ヶ月か前なんですか？
最初に写真見たのが2年くらい前ですかね。
2年前、はい、
まあ、最初に見た時、あ、でも楽しそうだなと思って、多分会社が一緒なんですね。
あ、その男 と、奥さんが一緒の会社に勤めてる、はい、はいはいはい、
でそれでまた半年以上ちょっと前ぐらいに、この LINE のこうやり取り、どっか遊びに行こうねみたいな、なんか温泉行こうねみたいな、なんかハートマークとか、って言ってるのを、娘がちょっと見せて、あ、こいつらなんかやってるな、みたいな。
あ、その、下の娘さんが、よくその、お母さんの携帯を見せてくれるわけですね。
よくは見せないんですけど、まあ、なんか怪しいなと思ったら、こんな入ってるよ、みたいな。で、だからバーって見たら、あ、こいつら、みたいな。で、そんな関連もあって、で、たまたま、彼女なんかは、平日休みがあるんですね。
はい。
たまたまパッて見たら、信号待ちで待ってたら、ホテルがあって、たまたまパッて、信号待ちパッて見たら、彼女の車が止まってるんですね、ホテルに、中に。
はぁ。
通り過ぎて、一回また戻ったんですよね、本当かどうか。
うん。
確かも降りて、したら、ホテルの中、ラブホのホテルに入って、したら、嫁の車だったんですよ。
はぁ。それは、すごいとこ見ましたね。
平日の昼間だったんで。で、この次の日に、朝に写真も撮って、これどういうことってなって、
はい、
朝、嫁に見せたら、行ったよみたいな、配達みたいな感じで、行ったよって言ってる。
配達？
うん、配達ってどういうことってなって、で、あんた会社休みなのに、なんで昼間から自家用でしかもホテルにいるのって泊まってる。そしたら、誰かと一緒だったのって言ったら、一緒って言ってるんですよ。で、誰とだったのって聞いたら、女の人、男の人、男ってなってね。男、男女一緒でホテルってのはやること一つしかないんで。
配達って何の配達ですか？
成果物とかの、なんか、野菜。
はは、成果物の配達だって、そういう会社に勤めてらっしゃるんですね。
あ、そうです。なんか怪しいじゃないですか。
ということは、白を切ったってことですか？
そう。もう彼女たちにしても自分も何も気にしない子がもう当たり障りないようにもうやっとけっていう感じなんですよ、自分の中で。もう全くもう興味もないし、例えばこの携帯とかパッて見たらもうアニバーサリーとかついてるんですね。でも自分見た時のも2年アニバーサリーだから、もう今年で多分3年目だと思うんですよ。よく騙してくれたな、やってくれたなっていう、あれで。だから自分もお家に帰るのもちょっと嫌なんですよね。
はいはいはい。
で、相手はもうこうなってやってるのに、何食わぬ顔で、過ごしてるっていう。
本当に仕事じゃなかったんですね。
多分、この平日は多分会社が休みだったんで、
だ
ホテルにいる自体、ちょっと問題かなっていう。あれ、普通だったらいないじゃない
ですか。そうですね。
しかも男女一緒にホテルっていう、もうやることしてるんだから、あ、お前と付き合って。
そこはラブホテルですか？
あ、そうですね。
うん、
多分不抵抗をやったんだろうなって。そのメールが見たときに、彼氏側から嫁さん側に LINE もなんかハートマークでなんかあったんですね。いろいろもう見たらハートマークとかなんかいろいろこんなやり取りしてるから、ちょっと呆れて、ああそいつらもこんないい大人なのにこんなぐれぐれこうやって、子供たちもこの嫁がもうこうなって遊んでるのはもう分かってる
んですね。
そう、もう離婚届は一回嫁さんに出したんですよ、書いて。
あ、その子のことが発覚してから。
うん、そうそうそう。
はい、そしたら。
そしたら嫁さんは、自分のところに、 あの真剣を渡さないと、うん、一文字も書かないよって一応跳ね返されて、多分ごちゃごちゃ多分捨てたと思うんですね。
はあ。あの子供たちの気持ちはどうなんですか。もし離婚したらどうするっていう話はしたんですか、子供に。
まあ、上の子はもうどっちでもいいって。
うん。
だから一応もしこっち側に来れば今のまあ。近くのおじいちゃんたちもいるし、例えば嫁さん側に行ったとしたら、
うん、
このやっぱおじいちゃんでもこの協力とか、
うん、
行ったらできなくなる、もう環境すべてが変わるよっていう、この町も個人個人に以上は話をしてあるんで、うん、もし市外にとか出るんだったら、もう下の子供たちはもう編入と、編
入と、まあ、そうです
ね、いろんなやることがあるから、面倒くさいから、
うん、
なるから、どうする考えてよって、うん、でももうこんな親だけど、
うん、
もう話してこっちに残った方があなたたちのためじゃないっていう話をしてるんですけど、敷いてまではね、まあ、自分あっちの子供たちの考えだからついていくんだったら聞いていってもいいかなって、まあ自分は本当はもう残ってほしいんだけど、
お子さんたちにはね、
あ、そうそう、でも逆にあっちに行った場合にこの彼氏と一緒に住むかもしれないよっていう、
あ、
住んだらどう思うみたいな感じで自分はこれまでも言ったんですけど、
向こうの男は、男の人は、うんうん、独身だとか妻帯者だとかそういう情報 はあるんですか。
もしかしたらですけど結婚してると思う。
結婚してる、
うん、
はあ。
それもう知らんふりでしょうね、もう分からないように、多分うまいことやってるんでしょうね。
でもあなたの気持ちはもう離婚の方に向いてるってことですか。
あ、そうしたらもう何も気持ちもないし、もう何もない、
うん、
感じも、うん、
では今日のご相談はどういうことをご相談なされたいですか。
嫁は浮気してからの子供と連れていくっていう、この言ってる意味が分からない、
うん、じゃあそういう離婚はしたいけれども、うんうん、子供の親権はこちらに欲しい。
あ、そうそう。
そのためにはどうしたらいいかってことでしょうか。
あ、そうそうそう、
うん、分かりました。もうあなたの気持ちは決まってるんですもんね。
あ、もう決まってますね、
はい、
もう一緒にできない、
はい、じゃあ、はい、先生に聞いてみましょう、
はい、
今日の回答者の先生はシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子先生です。先生よろしくお願いします。
あ、はい、もしもし。
あ、もしもし、はい、
はい、お電話変わりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
お話を伺いました。
はい、
あなた自身がちゃんと奥様に向き合ってあげてないなっていうことは思いました。向き合ってあげてないってのはどういうことかというと、浮気をされてる時にどれだけ話し合いをしたんだろうということですよね。状況証拠がこれだけあって、つまりホテルに駐車してある車が彼女の車だった、ハートマークなどの LINE のやり取りも常にしている、これ状況証拠ですね。事実は何もまだないですね。この時にどれだけの事実かっていうことをちゃんと聞いてないんですか。どの程度その人と付き合っていて、なぜ奥さんはその人と付き合っていて、僕の何が問題で夫婦関係にこういうふうな問題を君は生じさせたのかって、それは知ってるんですか。 あなたは。
いや、それは知らないです、うん、だからもう
なぜ知らなくてよいんでしょう。
いや、もう別にもう分かった以上にも気持ち離れても、もう別にね、理由というかこの取り出ししてもどうかなと思って、別に一緒に例えばこれ話しても、例えば気が変わって、じゃあこれから出してやっていこうかっていうのまで話持っていけるのかなっていう、まあ、いや本当はいかないといけないんですけど、
はい、あの浮気の詳細を聞くことは彼女を直す理由ではなくて、あなたが直せることが何かあるのだろうかっていうことを含めて私は聞いています。
ああ、
なぜ聞かないのでしょうか。夫婦ってお互い様なので。
ああ、そうですね。
ま、つまり何かこうあなたに質問をしているようになってしまって申し訳ないのですが、
はいはい、
とことんきちっと私聞きたいのは、本当に離婚したいのかなっていうことです。
あ、もはい、
でもしそうなんだとすれば、
はいはい、
とても簡単で離婚を、まあ、弁護士さんを入れるなり親権争いをするなりというとても冷静な行動に移すだけで良いのに、
あ、そうです。
なぜ、
まあ、
はい、
もし本当に気持ちがもしなければ、まあ、こういう手段もありますよっていうことを、まあ、言ってもらえたんで、まあ、
なるほど、気持ちが、なるほど。では最後に私からの意見としては、
はい、
気持ちがありすぎるので今冷静な行動ができないんだろうなというふうには感じます。どういう気持ちがあるかというと、どうしていいかわからないという不安です。
あ、それも多分多少はちょっと あると思うんですけど、
あのどうしていいかわからないというのは、先がどうしていいかわからないではなくて、あなた自身があなたのことをちゃんと考えてないからです。あなたに起こった状況なので、あなたが過去どのような行動で今どのような感情で今後どうしたいんだろうなって、あなたがあなたのことを考えなきゃいけないのに、これ言ったって奥さんはどうにもならないしなとか、子供はこうだなって、あなたがに起きてる事実ですよねこれ、
うん、はい、
で傷ついてるはずなんですけど、傷ついたとか悲しいとかって言えないほど傷ついてる自分を認めたくないのであれば、これ先にちょっと進みにくいですね。
あ、はい、
おそらく傷ついてるはずなんです。
あ、もちろん傷はついてます。
でもそれ一度もおっしゃらなかったです。でちゃんと傷ついていただいて、なぜこんなに自分は傷つくのだろう、本当にこの奥さんとはどういうふうにしていきたいんだろう、子供というよりも奥様との関係を僕はどうしたいのだろうってちゃんと考えていただかないと、結果的にあなたはずっとこのことを引きずる可能性があります。どんなに綺麗にこう見た目には綺麗に離婚ができたりとか、親権のこととかを相談したとしても、本来このことをあなたはどれだけ感じたのか、どういうことだと自分は捉えているのかっていうことをしっかり知った上で、それでも離婚をするのか、
あ、ですね、
うん、まずはそれ始めてみることを私の意見とします。あのもちろんあなたがお決めになることですけれど、
はい、
ま、ちょっと今日のお電話で聞いてる感じだと、奥様はなんでこういうことになっちゃったのかなって、もともとはどういう方だったのかなとか、なんかそんなことを聞きたくなるような、うん、あなたのこうちょっと何かどこか本当の感情から逃げているような言動だったので、少しちょっと掘ってみました。
あ、ね、そうかもしれないですね。
きちっと奥様と話し合うことはそれは大事ですよね。お二人の問題ですからね、まずは、
まあですね、
はい、ちょっとそこ頑張ってみたらどうかなっていうのが意見ですね。
あ、じゃあ本当はもう空間にいるのもちょっと嫌なんですけど、まあ、とりあえずちょっと話してみてもいいかもしれない、
はい、一緒にいるのも嫌なのはなぜかなってことも考えてみてください、
はい、
それ簡単なことじゃないんです。実はとっても複雑な気持ちがあなたの中にあるはずです。本当に一緒にいたくなかったらとうの昔にいなくなってるはずなんです、あなたは。
はい、逆に。
はい、逆に。
あ、はい、
奥様から見えるあなたのことも考えながら、一生懸命解決を2人で考えていく。
あ、はい、
うん、ね、2人で解決しなきゃいけないですものね。大変だけど、会いたくないけど、はい、ちょっとそんなとこでしょうか。はい、
はい、
もしもし、
はい、
うん、やっぱり片方だけのそのどっちが正しくてどっちが悪者ってことはなくて、うん、だからそこをちゃんと考えるのはやっぱりいいことだと思うんです。ちょっと奥さんときちんとお話しなさってください。
はい、
はい、じゃあ失礼します。はい、失礼します。